マタイによる福音書21章1節から。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばがいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいでようなのですと言いなさい。すぐに渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためである。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバになり、荷を負うロバの子、転ばに乗って。弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が、一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言った。この主の日の礼拝の説教題、転ばに乗っては、マタイによる福音書21章5節から示されました。新共同訳新約聖書の39ページになります。5節にはこう記されています。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って。この御言葉は、与えられました旧約聖書の御言葉、ゼカリア書9章9節からの引用です。ここでイエス様は2頭のロバに乗っているようにも読めますが、2頭のロバに同時に乗るというのは奇妙に思えます。ある聖書の本文の下についている中には、マタイがゼカリア書から引用する際にロバとコロバの2頭がいると捉えたと説明されています。確かにゼカリア書9章9節には、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗ってとあります。一頭の転ばに乗ってくるように読めます。いずれにしてもイエス様はロバに乗って、おそらくは転ばに乗ってエルサレムに入られたのです。転ばに乗ってエルサレムにお入りになるお方こそが、神様の御心に従うことで死と滅びに勝利された誠の王であられます。主イエスこそがこの世界に誠の平和をもたらす平和の王であられるのです。 与えられました新約聖書の御言葉、マタイによる福音書21章1節以下をご覧ください。イエス様の一行は杉越の祭りのためににぎわっていたエルサレムにやってきました。イエス様がエルサレムに入られるとき、人々は旧説にありますようにホサナ、どうぞ救ってくださいと叫びました。しかしこの人々がどれほど大勢の群衆であったのかは分かりません。実説にありますようにイエス様がエルサレムに入られると、エルサレムにいた人たちは一体これはどういう人だと言って騒ぎ出します。エルサレムにいたのはエルサレムの住民と杉越の祭りのためにやってきた人たちです。杉越の祭りのために各地に住んでいるディアスポラと呼ばれる離散のユダヤ人たちがエルサレムに集まってきていたのです。エルサレムにいた人たちにとってイエス様は平和をもたらす誠の王であったのではなく、11節にありますようにガリラヤのナザレから出た預言者に過ぎませんでした。離散のユダヤ人たちはイエス様の評判をあまり知らなかったでしょうし、エルサレムの住民たちはイエス様が来られるのを歓迎してはいませんでした。マタイによる福音書2章以下にあります、イエス様がお生まれになった時と同じように住民たちは何か起こりそうだと不安を抱いただけであったのでしょう。この時ホサナと叫んだのはエルサレムの住民たちではなく、イエス様に付き従ってきた多くの人たちであったのではないかと思われます。そしてイエス様がエルサレムに入られるのを喜ぶ人たちの叫びはエルサレムの人たちのイエス様を十字架につけよという叫び声によってかき消されてしまうのです。一節のオリーブ山はエルサレムの東側にある4キロメートルほどの尾根が南北に続く石灰岩の山で、この山とエルサレムとの間にはギドロンの谷があります。まあ、できれば聖書の巻末にあります11新約時代のエルサレムというところをご覧いただければ様子がわかります。オリーブ山は標高810メートルほどで、山頂はギドロンの谷底からは120メートルほどの高さで、エルサレムで最も高いところからも30メートルほど高いところにあります。ですからオリーブ山からはエルサレムの市街を見渡すことができます。私たちが目にするエルサレムの写真はほとんどオリーブ山から撮られています。受付のホワイトボードにオリーブ山の向こうにエルサレムの市街が写っている写真が貼ってありますので、どうぞ後でご覧ください。エリコからエルサレムに向かって24キロほど続く 上り坂の坂道を歩いていくと、エルサレムまで3キロほどのベタニアという村がありますが、その先にオリーブ山の山頂にベトファゲがあります。この街道はルカによる福音書10章にあります良いサマリア人の例えの舞台となった危ない道です。ベトファゲはイチジクの家という意味で、この翌日イエス様はベトファゲのあたりを通られ、イチジクに葉っぱしかなく空腹を満たす実をつけていないと嘆いておられます。イエス様はイチジクをではなく、そこから見えるエルサレムを嘆いておられたのでしょう。2節でイエス様は2人の弟子に、向こうの村へ行きなさい、するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる、それをほどいて私のところに引いてきなさい、もし誰かが何か言ったら主がおいるようなのですと言いなさい、すぐ渡してくれると言われます。転ばは平和をもたらす真の王であられるイエス様をお乗せするために備えられています。つながれて自由を失っていたロバが綱をほどかれ、イエス様に用いられて自由にされます。すべてはこのように神様によって備えられているのです。ここでイエス様はご自分を主と言われます。イエス様がご自分を主と呼ばれたのはここだけです。実際にはありえないこと、イエス様に命じられて行動し、それが実現するのはイエス様が主でいらっしゃるからとしか言いようがありません。主イエスは主の御業のために用いられたものをそれぞれに与えられた場所へと使わされ、その場所にあって新たに主の救いの御業のために用いられるのです。6節から7節で弟子たちがロバを引いていき、その上に服をかけるとイエス様はロバにお乗りになります。そして8節では、大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いたのです。服や木の枝を道に敷くのは当時のユダヤ人が人を歓迎するために行っていた習慣です。ダビデの子、ホサナと叫んだ人たちはイエス様に従ってきた人たちでしょう。多くの群衆とありますと、エルサレムに入る道に人があふれている様子を思い起こしますが、エルサレムの人たちが群衆となって叫びながらイエス様を出迎えたのではないでしょう。イエス様に従ってきた、おそらくは何十人かの人たちがイエス様をイエス様の前を行き後ろに従いながら自分たちの服を次々と道に敷いてホサナと叫んでいたのでしょう。しかしイエス様に従ってきた人たちでさえイエス様がどのようなお方であられるのかを本当に分かってはいませんでした。 イエス様ご自身が五節で明らかにしておられるにもかかわらず、イエス様が誠の王であられることを分かってはいませんでした。それはいつの時代も人は誠の王の権威に従うことができないからでしょう。しかし神様の権威に従うことを嫌い、神様を遠くに押しのけながら、実は何をしているのかというと、自分自身をより高く、自分を権威として歩んでいるのです。イエス様はご自分から低くなられ、貧しくなられて、私たちのすぐ近くに、私たちの生活のただ中に親しく望んでおられます。その極みに立てられているのが十字架です。転ばに乗ってエルサレムに入られる主イエスにお答えするために、私たちができるのは、主の救いの御業のために自らを捧げて、御業が実現されるために生きることです。自分自身の思いやあらゆる人間の思いから自由にされ、ただお一人の主であられ、まことの王であられるお方の救いの御業に用いられ、転ばとされるのです。与えられました新約聖書の御言葉は4つの福音書のすべてに記されていますが、マタイによる福音書で特徴的なのは五節の柔和な方という言葉です。まことの王であられるイエス様は柔和なお方であられます。そして私たちはただ主イエスに捕らえられ、主のものとされることでしか柔和であることはできません。柔和なお方は十字架にかけられるお方であり、十字架の上で義を全うされ、全能の御力を発揮される、まことの王であられるとともに、まことの主子なる神様であられます。私たちは自分の力を荒々しく用いなければ義を守れないと思いがちです。しかし主のものとされ、柔和なものとされた人は力を荒々しく用いることで義を守ろうとはしません。それは柔和な王であられる十字架のキリストに捕らえられているからです。キリストを身にまとい、キリストの柔和さを身にまとっているからです。そしてマタイによる福音書五章五節に、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐとありますよ。地を受け継ぐものとされるからです。地は天以外の被造物のすべてを指します。この世界のすべてを引き受け、その責任を担うことが地を受け継ぐことです。主イエスの柔和な人々は地を受け継ぐとの約束は、世の終わりに神様の御国が完成するときに目に見える形で実現する約束と言えます。しかし今この時も世の終わりを待ち望みながら、この世界のすべてを引き受け、 その責任を担うことができるのは、キリストの柔和さを身にまとっている人たちなのです。転ばに乗ってエルサレムにお入りになる主イエスこそが、神様の御心に従うことで死と滅びに勝利された誠の王であられます。主イエスこそがこの世界に誠の平和をもたらす平和の王であられるのです。主イエスは主の御業のために用いられたものをそれぞれ与えられた場所へと使わされ、その場所にあって主の救いの御業のために用いられます。転ばに乗ってエルサレムに入られる主イエスにお答えするために、私たちにできることは主の救いの御業のために自らを捧げて御業が実現されるために生きることです。私たちは自分自身の思いやあらゆる人間の思いから自由にされて、ただお一人の主であられ誠の王であられるお方の救いの御業のために用いられるものでありたいと思います。そして今この時も世の終わりを待ち望みながら、この世界のすべてを引き受け、その責任を担うことができるキリストの柔和さを身にまとうものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。転ばに乗ってエルサレムにお入りになる主イエスこそが、神様の御心に従うことで死と滅びに勝利された誠の王であられます。主イエスこそがこの世界に誠の平和をもたらす平和の王であられるのです。どうぞ私たちをそれぞれに与えられた場所へと使わせてください。その場所にあって主の救いの御業のために用いてください。転ばに乗ってエルサレムに入られる主イエスにお答えするために、主の救いの御業のために自らを捧げて御業が実現されるために生きるものとしてください。自分自身の思いやあらゆる人間の思いから自由にされ、ただお一人の主であられ、誠の王であられるお方の救いの御業のために用いられるものとしてください。そして世の終わりを待ち望みながら、この世界のすべてを引き受け、その責任を担うことができるキリストの柔和さを身にまとうものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。